ただいまから2024年12月15日太閤節第3手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所はヘブル書の7章の1節から3節ヘブル書の7章1節から3節ですね。先週と同じ箇所でありますが、説教題メルキゼデクとは誰かシリーズの2、正義と平和の王、正義と平和の王と題しまして御言葉の取り次ぎさせていただきたいと思います。本文をお読みします。このメルキゼデクはサレムの王で意図高き神の祭司でしたが、アブラハムが、王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼にすべてのものの10分の1を分け与えました。彼の名は訳すとまず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく生涯の始めもなく命の終わりもなく神の子に似たものとされて、いつまでも祭司としてとどまっているのです。では御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、本日も私たち一人一人の名を読んで主の降誕を祝う、降誕祭、それまでの、それを待ち望む、太閤節にその手術に、一人一人を集めてくださったことをありがとうございます。私たちはあなた様を信じております。しかし、私たちが、神様抜きでイエス様抜きで自分自身のことを顧みたところ、自分の中には悪しかない、罪しかない、闇しかない、そして横島なことをする、力しかないということが、無に等しいものであるということが分かります。どうかこの弱く愚かな私たちを、キリストがその、十字架の死によって、罪を許し、神がその愛ゆえに私たち一人一人を受け入れるためにイエス様がこの世に来てくださって、マリアの胎を通して、聖霊によって、受肉してくださったこと、またその神聖を明らかにしてくださったことを、心から喜んでいます。この喜びが喜びとなるまでに私たちはキリストの受肉と神聖の降誕が、どんなにか神の奇跡であるのかということ、また神の愛の表現であるということが全然分かっていなかったです。お許しください。今でも分かり尽くした、理解し尽くしたということ心はありません。ただあなたから教えていただきたいと願っております。本日の、説教においてもあなたの福音の真理が、語られて、一人一人が自分自身のこととして、気づきが与えられ、キリストの受肉の神秘を、少しでも味わうことができますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。太閤節も、まあ、早いものでですね、第三手術ということに、なりました。説教の方もですね、ヘブル書の7章の1節から3節までですね、先週からですけれども一節ずつあのシリーズ説教をしておりますので、まあ、今回が、今回、7章の2節を中心にね、学んでいくということになりまして、で来週はですね、まあ、あの第4手術ということになりますけれども、3節の方をね、読んでいくということに、そういう予定になっております。さて、太閤節は全部で4週間ありますね。手術は4回ということになります。で、まあ、平日であろうが、手術であろうがですね、まあ、あの、多くの方々は手術でしょうけれども、あの、教会堂とか聖堂に行くとですね、あの、まあ、これはもう西方教会一貫してるんですけどもね、あの、カトリックであろうが、プロテスタントであろうがですね、あの、大抵の教会では、あの、まあ、そろける費用があればね、あの、4つの、大きくて長いろうそくをね、立てて、 太閤節の第一主日からですね、一本ずつですね、週が主日が変わるたんびにですね、まあその準備されたろうそくに、毎週点火されていくということでね、で、まあ、第四主日だとかね、あるいは降誕祭クリスマス礼拝ということになると、まあ説教壇とか、まあ、祭壇のところでですね、まあ、その前のあたりに4つのろうそくが、炎が揺らいでいるという状態で礼拝とかミサが執り行われるということに、なります。なんでって話なんですね、でまあ最近はですね、消防の方も結構うるさくてですね、まあ厳しく取り締まっておりますので、この時期ですので火事が多発するんですよ。まあ、地域にもよりますけれども、まあ私たちの住んでいるところは結構高齢者住宅とかね、マンションとか高齢者の方々がすごく多くてですね、結構火事なんかが秋とか年末年始冬かけてですね、多いんですね、うん、だからまあ消防が結構キリキリ前になっちゃってるっていうね、ことにもなってて、まあ、事前にそういう宗教施設だとか、まあ、教会ですね、まあ、そういうところ集会所だとかに注意喚起がなされるわけですね。なんか火を使う場合とかね、特に教会の場合はね、火使いますけれども、なるべく LED のものに変えることできませんかっていうことですね。ですね、なんかあってそのろうそくが倒れちゃったらね、取り返しのつかない、まあ、ぼやになるかもしれないけど火事になるかもしれないので、まあ、LED のね、ろうそくに取り替える、教会も、結構あります。意外とありますね。で、私がですね、進学生として、まあ、その、こう、訓練された教会では、最初はね、4つのろうそく、モノホンの、まあ、ろうそくと炎を用意してたんですけれども、消防から指摘がありましてね、まあ、総会とかでもね、ちょっと、これは、地域密着型の教会としてね、消防様の言うことを聞かないわけにもいかないって、まあ、地域の人たちに安心させなきゃいけない。まあ、結構でかい教会だったんでね、影響力がちょっとこうね、ありますのでね、消防からの注意喚起も強いものになります。まあ、だから、まあ、ちょっとこう、相談した上でね、本物のでっかいろうそく4本からね、LED のね、人工的なろうそくに、とっかえたですね、途中でね、うん、でも結構最後まで頑張ってたらですね、やっぱり本物のろうそくの方が炎の方がいいですつってね。でも大切なのは、私はね、まあ、ろうそくの質がね、まあ、本当のろうでできてるのか、本当の炎なのか、それとも LED で電気のものなのかじゃなくて、やっぱりその意味なんですよね。なんで太閤節に4本のろうそくを、立てなければいけないのか、灯さなければいけないのかっていうこと、その意味をきちんと、その我々キリスト者が、理解すること、まあ、教えていただくことっていうのがすごくね、礼拝やミサで、とても重要なことだと思いますね。で、その意味さえが、意味さえね、きちんと使うんで、降りさえすれば、はっきり言ってしまえば、あとは、本物のろうそくや、なのか、LED なのかっていう、二項対立で物事を考えるんじゃなくてね、私たちすぐね、A か B かって、A も B もでいいじゃないですか。で、一番大切なのは、その意味とですね、もう一つは、光があるかどうかってことですよ。この時期。闇の中にね、太閤節の、闇の世の中にね、こう光が灯される。これがもう、主の降誕をね、祝うね、実態でありね、そしてその備えにもなりますけどね。で、それをね、光をね、四つの光をね、まあ、灯すことに、意味がね、意味として成立することになるわけであってね。その光がなんでできてるのか、どのように視覚効果があるのかっていうのは、あんまり、その構造や中身がね、電流なのか、 ね、それともろうのね油でできてるのかっていうのは、まあ、それはあんまりこだわる必要ないと思いますね。うん、まあ、それで何か不具合があるっていうんだったらね、あの本物のろうそくの方が火事の、ね、率がね上げて、替えが効くのは LED の方ですからね。まあ、あの木製の古いこう教会堂とか聖堂でやってる教会は、あのちょっとモノホンのね、あのろうそくから LED に切り替えた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。新しい教会だと分かりませんけどね、普通通りに伝統的にやればいいと思うけどもね、うん、その際はきちんと消防のね規則がいろいろありますからね、あのそれに従ってということになりますけどもね。じゃあそのろうそくの意味って、まあ、ちょっとあの何だろうかって改めて振り返った時に、太閤節の4週間に4つの意味を示すろうそくが準備され、それぞれ、週ごとに1つ2つ3つ4つとつけられて、そして4つつけられた状態で主の降誕祭を祝うということになります。私たちの教会ではですね、まあこれは慣習、開拓してからずっと慣習なんですけども、あの固定祝日としての12月25日っていうのは、それぞれが家でね、まあ友人でも恋人でもの、だら、まあ病院でもね、どこでもいいですけどね、家族でもね、あの夫婦でもいいですし、まああの家庭教会としてね、うん、食事を一緒にしたりとかね、あのそれぐらいでいいと思います。まあ理由としては、あの主の降誕がね、12月25日にあの固有祭日としてね、定められたのが4世紀からのローマ帝国の文化からだろうとか、異教の影響を受けてる、そういうことじゃないんですよ。そういうくだらない理由じゃないんですよ使えるものは使え主義なのでね、いいじゃないですかね。いっぱいクリスマスでね認知されている日がね、実はね、あのキリストのミサっていう意味なんだよ、クリスマスは。だからキリストを礼拝することで、特にキリストがね、誕生された日なんですよっていう風にね、あの言い換えてね、あの証ししやすい、っていうのもあるじゃないですか。だから結構、地域教会などなどでは教派に関わらずですね、まあ伝統的なところはちょっとあの、25日にあのバッチしね、まあ、24日から25日の徹夜祭とかね、主の降誕祭という形で、すごく華やかにね、祝うわけでありますけどね、キリストの受肉をね。ただそういうのにあんまり日付にこだわってない方々はですね、まあこだわってないって言ったって、毎日がね、書いてるでしょ、聖書でもね、毎日が同じ主の日だとして尊ぶ人もいればね、特別な日をね、尊ぶ人もいるからね。で、それで喧嘩しちゃっちゃいけないよ。そういう人たちがいるけれども、同じキリスト者だよって使徒パウロは教えてるわけですよね。だから、日を守る人と日を守らない人の間で喧嘩する必要はないし、対立する必要はないんです。まあ、一人一人が自分の考えを持って、信念を持って、過ごせばいいんじゃないかなっていう風な日として、12月25日の、主の降誕は、私たちの教会ではね、各自でお過ごしくださいと、所属している教会があるんだったらそこでもいいしね、まあご入院されていたりとかね、まあ家庭の中でって過ごしたいんだったらね、まあ未信者に使えることはもう立派なね、礼拝行為ですからね、自分自身を捧げるっていう意味でね。その未信者が教会行かない場合はね、自分自身が教会になるんですから、未信者にとって。自分自身がその家にね、いて、キリストを宿している、ね。何かできるかもしれないし、何もできないかもしれない。でも、そこにいるっていうだけでね、もうキリストの現像があるわけですよね。聖霊の臨在があるわけですよね。神様の慈しみと憐れみがその家に平安としてね、注がれるわけですよね。旧約聖書でもね、例えば、祭司だとかレビ人をね、割り当て地がないわけですよね。十二部族と違ってね。だからそういう人たちはもう各地をこう旅してね、行くわけなんですけれども。レビ人だなんて聞いたり、祭司だとかって、まあ、レビ人ですね、特にね。聞いたらね、 神様のために全部もう家も財産も何もかも捨てて旅してるから、もうそのイスラエル人の共同体ではね、家に呼び込んでね、そこに部屋まで作ってね、ぜひどうか私たちの先祖のね、この祭司になってください、ね、主の祝福のもとになってください、ぜひぜひここでお過ごしくださいっつってね、列王記とかね読むとそういうシーンが出てきますね、それぐらいもう引き手あまただったわけですよね。もう主のために全てを捨てたって、お釣りがぐるいくらい、あまりあるぐらいの祝福をね、自分自身の願い通りに ならないかもしれないけども、神様の願いをがこの身に実現すること、私の関係者に実現することが最大の祝福、最大の喜びって、私たちキリストを信じる者はね、そのことを信じてるわけですからね。で話を元に戻すとですね、対抗説における4つの意味を示す4本のろうそく、なんで点火されてくるかということなんですけどね、意味があります。1番目はですね、主が私たちのもとに到来されたことであります。太古説第一主日のろうそくの点火っていうのはそれを意味します。これは、言い換えるならばキリストの受肉のゆえの歓喜の点火であります。そして 2番目、太古説第二主日になんで点火するのか、それは主が恩寵とともに、恵みとともに私たちの心の中で、マリアの胎の中じゃない、マリアの胎の中にも1番目でキリストが受肉された、その歓喜ってのはあるけれども、2番目は私たちのキリストを信じる者のキリストの、マリアを通したね、処女会体を信じる者の心の中に到来されたことを意味として示すために転化するんですよ。では3番目、今回対抗説第3主日でありますけど、主が私たちのもとに来ることによって、まあいずれ私たちは死にますけどね、この人間の敵であるこの罪の結果としての死っていうものがね、私たちを恐怖に怯えさせるわけでありますけどね、その死の棘を、その力をサタンが利用してるわけですよ。人間はそれに怯えている。で、その、現在の結果、世に死というものが、入ってしまいましたけれども、そしてその死に対して私たちは全くの無力になっているけど、その死の中へキリストは到来された。なぜかというと、死をもう怯える必要がないよ、復活があるよっていうことね。受肉っていうのはね、だからね、まあ毎年言ってるわけではないけれども、いつも思い越していかなければいけないことは、キリストはなぜ受肉したのか、それはもう神様の恵みであり神様の愛であるっていうのもね、動機としてあるんだけれども、私たちの側からでの恵みの感覚からすると、キリストは私たちの罪の結果としての死を味わうために生まれた、死ぬために生まれたお方だって、こういう信仰って必要なんですよ。だから私たちはその自らが罪ゆえに死ぬべき死を、苦難を受けるべき苦難を受ける必要がなくなった。だから苦難を受けようが、死の淵にいようがね、イエス様助けてください、死を助けてくださいって言ったら、神様はどのような形かはわからないけれども、必ず神様は助けてくださる。私たちの死の中へ到来された。これが対抗説第三主日での3本目のろうそくに点火される意味ですね。じゃあ来週はどうなのかね。来週が私たちにとってね、クリスマス礼拝ということになるんですけどね、実は言うとね。対抗説第四主日とクリスマス礼拝を合体させて、毎年、祝っておりますけれども、礼拝を捧げておりますが、4本目のろうそくは最後の審判の日に主が再臨されること、これはこれを意味してね、 そして高炭酸に移るんだけど、うちらの教会はその最後の審判の日に主が再臨されるっていうことも含めてね、キリストの受肉を4番と1番からね、またループしてつながるわけですよね。そしてまた 1,2,3,4 っていう、これがキリストの受肉のと神聖の神秘、これを覚えておくっていうことですよね。これはでも1番目と4番目は明白に、現代の、カトリック教会でも伝統的な諸教会でも引き継がれております。これは中世の規定です。どこかというと1番目、キリストの受肉の上の歓喜であります。主が私たちのもとに到来されたこと、1本目のろうそくものすごい重要、そして4本目のろうそく、主が再臨されること。でこの再臨っていうことになってくると最後の審判の予期がありますからね、それゆえの悲嘆というものが私たちから生じてきます。だからこの対抗説から主の降誕祭の直前まで私たちはですね、私たちはっていうかね、歴史的に教会っていうのは結構断食してたんですよね。だから一番目のキリストの受肉の家の歓喜、これは対抗説における歓喜の断食っていうふうに言われていました。で4番目の最後のろうそくの点火ですね、これは悲嘆の断食っていうふうにね言われていたんですね。断食そのものがね、すべきである、すべきではないっていうことではなくて、要するに祈り心を持って、主の降誕を待ち望むっていう中で、受肉の歓喜と、再臨の悲嘆というものがね、私たちは覚えていく必要があるということですね。だからここに来てね、喜びだけ、クリスマスシーズンになったからもう喜びだけしかないんだっていうのは歴史から否定されるわけですね。逆にですね、先週とか先々週とか私も個人的な証を言いましたけどね、クリスマスシーズンになるとどうも心が暗くなる。最近ちょっと SNS のタイムライン見ててね、よくわかりましたね。他の人たちはね、この世で喜んでる喜びとか、あでやかさとか明るさとか、教会の中でのね、危機としてこう皆が欲しい姿を見てね、私もこのままじゃいられない、やっぱり嬉しいみたいな感じでね、全然そのギャップっていうのを感じてない人が一定数いるんだなっていうか、そっちの方が多数派なんだなっていうことを確認できました。今日の早朝なんですけどね、全然自分の認識と違うね。私はもう対抗説とか教会歴の最初になって、冬になって、ね、夜になるとね、夜って霊的な意味でですよ、待ち望みっていうことになってくるとね、もう歓喜なんてどこにもなくてですね、しらけてしまって悲嘆に暮れてしまってね、落ち込んでしまうみたいなね。今回教会歴のことを調べるときに、それって主の再臨っていうもの、裁きがある、そして自分自身は罪が裁かれるんじゃないかっていう、そう不安から、弱い良心からね来てるものなんだな、弱い心から来てるものなんだなっていうことが分かった。でも同時にキリストの受肉の家の歓喜っていうものもイエス様は用意されておりますのでね、イエス様は このように来てくださっただけではなくて、私の心にも入ってきてくださった、信仰キリスト信じたゆえにね、そして私が悲嘆にくれたり不安に思っていく究極の敵対勢力っていうのは死なんですよね。死んだらもう何も残らない。でその死を打ち破って、その打ち破るためにはキリストご自身も死を味わう必要があった、死ぬために生まれる必要があった、そういうところをこう学んでいくうちに、世のね、こう、あるいはその宗教的な喜びというものに同意できず、ちょっとこう悲嘆に暮れてしまったり不安に覚えてしまったりする自分だったんだけれども、やっぱ教会歴とかね、キリスト教の信仰の神秘っていうのはすごくバランスが取れたものでね、歓喜と悲嘆っていうものがね、信仰とね、 まあ、その祈りによってね、そしてまた教会によってね、主がなさったことによって全て包括されてるんだってね、いうことを表す4本のろうそく。私たちの心の中に4本のろうそくのね、どれかが欠けていても、不安になってしまったりとか、ハイテンションになってしまって、キリストのご託しの、喜びなのか、それとも、単なる、世の喜びなのか、理解できなくなっちゃったり。あるいは、なんかこう、状況的に、この世で生きるにあたって、クリぼっちになってしまった。そういう心理的な世が与える不安感、在籍感、そういったものと孤独感ですね。本当に主が、裁いてくださる。しかもそれはね、単なる断罪ではなくてね、私たちを救うために来られるんだ。再臨されるんだ。まあ、そこのところをこうきちんとね、四つの意味をきちんと抑えることによってね、それを抑えないままね、ただ四本のろうそくに点火させ、しました。ね、点火させる奉仕に預かりました。嬉しいですって言われてもね、この四本の心のろうそくに灯火がですね、炎を吹いてないとですね、全く意味がないですよね。ただサイクルを守ってるだけ。ただ列挙を守ってるだけっていうことになります。私たちの心は何も変わらない。でも私たちは、まあ少なくとも私は変わりたいんですね。このシーズンを通してね。ね、まあ今回は主が私たちの元に来ることによって死の中へ到来されたっていうことをね、記念していくっていう、ね、ことになります。さて、この邪悪な世界にも、先ほど述べたようなね、歴史が存在するようにですね、神が私たちに与えた歴史というものがあります。それを聖書では、教会史というふうにね、まあ神学とか聖書では教会史っていうふうに言います。でも、私たちの中においては、まあこれも神学の用語ではありますけど、単なる歴史的叙述っていうものがね、人生ノートとか日記っていうことが私たちの中にあるとか、ノートに書いてあるっていうことじゃなくて、データに残ってるってことじゃなくて、神が私たちに与えた救済史ですね。救いの歴史っていうものが、救いの証っていうものが私たちの心に、いやいや、むしろ、私たちの心に記されている以上にですね、神様の命の書に記されているわけですね。で、まあ、この世界の歴史と、教会史っていうものをね、つなぐものがね、この神が私たちに与えた救済史というものになります。これによってね、だから私たちの、まあ、なんだろうな、教会単位で言ってるところは私は個人的な交流の中ではないんだけれども、まあ、なんか SNS 見ると政治的な発言をなさっているね、説教者の方とか伝道者の方々いますけれども、あれは教会がすべきことではないと思いますし、説教者が言うべき内容ではないと思います。うん、まあ別に中のね、その講座とかさ、セミナーとかそういうのでね、特定の主題を選んで、まあこういう、キリスト教的な、こう政治発言しますよみたいな集会に、自主的に行くんだったら、まあ別なんですけども、まあそうじゃない限りね、まあ例えばキリスト社のね、ジャーナリスト会議とか、まあ私も行ったことありますけど、仕事で。まあそれでは別だけども、教会はやはりね、私たちに、その神の救済史をね、刻み込むためにね、存在するのであってね。世界の歴史がどうであろうとね、教会は教会独自の、歴史、教会史というものがね、持っているわけであります。だから聖書を読むときとか、使徒伝承とかね、まあその聖伝とかっていうものに関して、読み解くときはですね、前提が必要です。それは聖書っていうのは、歴史書として書かれたわけではないという、この一点であります。だから、もちろん歴史的なね、背景とか時代的な知識っていうものがね、散りばめられておりますよ。でも、歴史的な背景とか時代的な知識がなければ、聖書読めないんだと。 でも究極教会に、もう教会にもよりますけれどもね、その指導者にもよりますけれども、聖書なんて読まない方がいいんだなっていうおっしゃってる極端な方々もおります。まあそういうところに通ってる方々は、あれですね、ご自身でちゃっかりいろんな訳の聖書をね、むさぼるようにして、読めれば読んだ方がいいんじゃないかなっていうふうにね、思います。全部、指導者頼りとかね、教会頼りって、いうことにもなりませんからね。自分自身の中の霊的な上書きが聖霊から来ているんだって、それはもうキリスト者であれば、誰から教えられなくてもね、聖書読んでれば、祈ってればね、必ず分かりますんでね。そういう時はもう惜しみなくね、サウル王のですね、長男であったね、ヨナタンのようにね、サウル王がお触れを出してですね、一切、食物を口にすることは禁ずると、いうふうに、命令しましたけどもね。蜂の巣から蜜取って、ルンルン気分で食べてて、まあ、そのことを他の兵士たちにね、咎められるんだけれども、全然そんなのは両親の呵責もなくね、なんでこんな美味しいものを食べてれば勝ってたじゃないか、みたいなね、いう感じでね。まあ、そういう傲嘆さみたいなものがね、まあ、キリスト者は持ってて、全然大丈夫なんじゃないかなっていうふうにね、思いますね。イエス様自身がそういうお方だったでしょ。あんまりそんな、もうなんかこう、キキキキするような神経質な方じゃなかったじゃないですかね。うん。大酒飲みの大ぐらいみたいな形でね。本当に食べること、飲むこと、楽しむことですよね。そして他の人々を憐れむこと、本当にそのことを心に覚えて、交渉が送られました。聖書はでは一体、何のために書かれているのだろうかというね。疑問が出てきます。上書きでね、聖書を読むっていうこともあるんですけれども、でも極端な場合、読まなくてもいいよっていう教会でね、私ちょっとまあ、ちょっとね、びっくりしたんですけどね、とあるカトリック教会の信徒の方で、旧約聖書を読まないように指導された人いるんですよね。最近関わった方で。うん。まあ、誰だかは知りませんけどね。もうそういう風に言ってましたですね。自分も読む気はないっていうね。いやいや、新約聖書、じゃあ聖書どうしてんのか、新約聖書しか読んない。だから、旧約聖書から引用されても困るっていう風にね。苦情が来ましたね。いや、それはぜひ読んでくださいってことね。うん、私が尊敬しているですね、日本キリスト教団のですね、プロテスタントになりますけれども、赤木先生という方が、まあ、神学者兼牧師の方がおられたんですけどね、もう天に召されたと思いますけどね、まあ、その方はですね、ハリストス、日本ハリストス正教会で説教なさったわけです。で呼ばれてね、でそしたらですね、普通に説教しようと思ってね、自分の教会でやってるように、聖書の何章何節みたいな感じでね、当然のごとく、そのね、OHP もない時代だったかな、古い先生ですけどね、そういう時にですね、正教会の信徒の方々が全然聖書を開けなくて面食らったっていう風にね、読んでないっていうね、読んだことがないし、まあそもそも持ってないっていうね、ことでね、驚いた。ですごくやっぱりその何章何節っていう風にすぐ開けて聖書を持ってるっていうバイアスをかけて、いろんな教派の方々に一応対応するような考え方を持っていたんだけども、説教会に呼ばれるほどですからね、すごく神学詳しくてね、交流もね、あったわけですよね。伝統的な諸派としてね、プロテスタントとしては珍しくですね。私はそういう先生とか伝道者の方好きですけどね、大好きですけどね、うん、もっとそういう人たちが増えればいいかなっていう思うけれども、まあ、司祭とか牧師とかね、 そういった福音を宣教する者がどんどんどんどん高齢化してってね、若い人たちは食っていけないから、そういうね、まあ職務ではね。だからもう、まあ、だんだん少なくなっていくのかなっていうふうにね、思ってますけどね。まあ祈るしかないじゃないですか。うん、で、だからね、思ったのは、聖書を読むっていうこと自体も一つ神の奇跡なんですよね。うん。もう儀式に預かってればそれでいいって、教会の一員であればそれでいいっていうふうにね。うん、で、もう聖書を今まで読んでなかったけど、読んでたけれどもね。もうプロテスタントで読んでたけども、読め読め言われるからね。読まなくなって楽になったなんていう人はちょっと私はちょっと考えられないですよね。きちんとプロテスタントで学んだことを、まあ、神学は修正してもいいですけれども、聖書の御言葉の知識っていうのはやっぱり永遠に続くものですからね。大切にしていった方がいいんじゃないかなっていうふうにね、思いますし、何よりも、使徒たちはですね、どのように宣教したかって、旧約聖書オンリーでですね、72訳ギリシャ語聖書って言っても、それ新約聖書じゃなくて旧約聖書のことですよ。旧約聖書をもってして福音を語った記録が新約聖書なんですよ。だからその時はまだ新約聖書がの登場人物で、新約聖書持ってなかったのね。旧約聖書をギリシャ語で読んで、ヘブル語ができる人はヘブル語読んでね、まあ、大方ギリシャ語とかラテン語でしょうけどね。うん。ラテン語はヒエロニムスが訳したからもう少し後ですけれども、この初代教会時代とか、使徒教父時代っていうのは、基本、ギリシャ語の旧約聖書オンリーで福音を、だからどんだけ、旧約聖書に詳しくて、新約聖書抜きで福音をきちんと聖霊によって解釈できたかっていうことの表れですよね。そういうことを考えても、旧約聖書がなくて新約聖書だけでいいなんていうことはもうありえない。あと、教会史においても、なぜ、聖書の聖典がこの巻数に収まったのか。まあ、何巻でもいいですよ。まあ、伝統的な解釈でね。まあ、聖書主義だろうが伝統的な解釈でも何巻でもいいんだけれども、キリスト教の正統主義を守った上でのカノンっていうのがあるわけじゃないですか。聖典範囲っていうのがね。旧約聖書も新約聖書もね。で、新約聖書で27巻プラスアルファやってるようなところなんて日本には少なくともありません。で、問題なのは旧約聖書だけれども、この、まあ、旧新約聖書をこう決めたのはどの人ですかっていうふうになったら、まあ、聖霊と教会が、そしてキリスト者たちが決めたわけですよね。なんで決めたか。初代教会とかには、とか使徒教父の時代ですね、2、3世紀ぐらいまでは、聖典の範囲が確定してなかったんですよ。実は言うとね。教父たちによって、いろんな説があったのね。地域、文化、国によって、教会によってですね、まあ、アレクサンドリアの教会ですね、エジプトのね、アポロ出身の、ああいうところとか、異邦人初のアンティオキア教会とかね、まあ、もちろんエルサレム教会もあります。まあ、古代ローマ教会、まあ、今のカトリックの、先輩に当たるところでありますけどね。まあ、イコールとは言い難いかもしれないけどね。まあ、一応繋がってる。そのローマ教会とかね。あったわけですけれども、まあ、あとエペソ教会か。小アジアのエペソ教会もね。ありました。この五大教会、ね。五大司教座教会っていうのがありましたけれども、その影響力のあるその教会では、その旧約聖書の範囲っていうものが、いろいろだったんですよね。バラッバラ。でも、その五大教会の枠から外れると、もっと、バラバラだったわけですよね。で、そんな時にですね、まあ、異端者マルキオンっていうものが現れてですね、新約聖書、聖書っていうのは新約聖書、特にパウロ書簡。だから、ルカの福音書とパウロ書簡のみを聖典とすると。それしか読む必要がないって言い出したから、正統教会は、ふざけんなこの野郎っていう話になってね、今までバラバラだったその聖書聖典論なんていうものはなかったんですけどね、これはやばいってことになって、何らかの統一見解を正統教会の中で異端者を排斥するために、ルカの福音書とパウロ書簡だけを読んでね、それだけでいいっていうのはあまりにも極端なのでね、それを整理整頓したんですよね。で、 整理整頓をした時に、残ったのが今のね、関数ということになります。まあ、その後いろいろね、削ったり加えたりしましたけれどもね。うん、で、この、神の言葉自体もですね、そういったプロセスの中でですね、まあ、まあ、だから新約聖書だけを読んでればいいっていうふうに、まあ、あえて教える必要はないんじゃないかなというふうに思うしね、読む必要ないっていうふうに言う必要もないと思うしね、まあ、やっぱり教会の教えとしては、まあ、読んだ方が、読まないよりはいいと思うよっていうふうにね、言った方がいいと思うしね、うん、で、まあ、なんていうのかな、宗教的な事柄がなんか嫌いな人たちっていうのは、まあ、キリスト教もね、宗教的なものに様変わりすることがありますからね、まあ、何とも言えないんですけども、あまりにもでもね、拒否ってアンチになってしまうとね、教会と共同歩調とかね、兄弟姉妹で一緒のね歩みができなくなってしまうんでね、そこら辺は臨機応変に、まあ、教会の指導に従うとかね、あるいはその、まあ、誰から言われなくたって、まあ、とりあえずキリスト教といえば聖書か礼拝、教会礼拝、どっちかだろうってね、自分の喋り方と教会員の喋り方が違うからね、まあ、あるいは聖書の読み方が違うからね、こうだあだという前にね、まずはまあ教会の礼拝に普通に参加して交わってね、祈ったりね、まあ旧約、新約聖書だけじゃなくて旧約聖書も読みましょうやみたいなね、感じです。でもこの聖書の読み方で一番気をつけなければいけないのは、歴史的な背景とか時代的な知識がなければ読めないというふうに、やはりこれも極端に教える教師たちもいるんですね。現代の教会の教師たちもいるんですよね。で、信仰者一人一人に、いわゆるその霊的読書だとか、ディボーションというものを、することを推奨しないと。それは私的解釈に過ぎないっていうふうに言い切っちゃってる人たちがおります。まあ、それはちょっとね、かなりね、言い過ぎなんじゃないかな、というふうにね、思いますね。使徒ヨハネはね、次のように断言しております。ヨハネの福音書20章の31節。聖書の執筆目的ですけれども、これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためであるっていうふうにね、もう聖書の目的が書かれているわけですよね。執筆した目的っていうのはいろいろあるけれども、あるし内容もいろんなものがあるかもしれないけども、それらの内容を通して、イエス様こそキリストであることを信じてくださいね。その結果として救いの実態である永遠の命をね、得てくださいねっていうね。まあ、これのどこが私的解釈なんですかって文字通り読んでね。うん。故にですね、聖書を読むとき、私たちの教会では、まあ、その聖書をご自身で読めれるように、共同体でも読めれるようにっていうふうに促すんですけれども、まあ、神学でも信仰書でも何でもいいんですけどね。まあ、神秘主義的な著作も別に否定するわけではない。そういった時にですね、目当てを失わずにね、きちんとこのヨハネ福音書の20章の31節を指針として、キリストを信じるという目的と、その結果として永遠の命を得ることに集中しなければならないということですね。聖書を読むとき、本当にディボーションとか霊的読書をするとき、他の信仰書とかね、神秘主義の著作を読むときでもいいんだけれども、そこを中心して読む。で、そこからずれてる。キリストに対する信仰を明確にするという目的から、だんだんなんか別の話題に、ちょっとこう脱線しすぎてね、その信仰の意義っていうものがね、わからなくなってしまうっていう著作はちょっと、取捨選択した方がいい。警戒するっていうよりも、まあ、取捨選択をした方がいいのかなって、いうふうに思いますね。で、読んだ結果ですね、永遠の命の輝きっていうものが、本当にもう救いの、 言葉で言い尽くすことのできない喜びってものがね、大きくなれば大きくなるほどね、それは素晴らしいものだと思いますけどね。読むことによって、なんかこう、高ぶるだとかね、もう肉の、こう、働きのね、結ぶものが、肉の行いというものがね、顕著になっていくのであるならば、自分は他の人のことを、他の人が知らないことをね、知っているみたいなね、特権意識に、なってしまったりとかね。まあそういう風になるんだと、ちょっと気をつけなければいけないかなって、ね、まあいう風に思います。まあでもそれを言うのはともかくとして、まあ聖書を読む時の注意点、キリストに対する信仰をはっきりさせる目的、そして永遠の命が豊かに得ること、これに集中していく。ならば、信仰とその結果としての命とは何じゃらほいっていう風にね、さらに問い直してみましょう。まあヨハネによればこうです。ヨハネの福音書の17章の3節。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ただ、キリストに対する信仰は、命を得させるものなんだけども、神の言葉によってね。でもその神の言葉の中身っていうのは、聖書の言葉、聖書のね、神の言葉における聖書の中身っていうのは、何かを知る、誰かを知ることに特化した本なんですよ。書物なんですよね。それは、キリストと神を知るっていうことですよね。そうすれば永遠の命が豊かにされるわけです。で、信じることと知ることっていうものは切り離してはいけないし、ね、キリストと神を知ることと信仰っていうのを切り離してしまうとですね、知識主義とか学問の世界に行っちゃうことになります。読書の世界に行っちゃうことになります。命、生ける神の言葉ですからね。命の、永遠の命の言葉ですからね。を持っておられるのがイエス・キリストですからね。そういうお方として、信じた者はね、そういうお方としてキリストを知ることにもなります。で、この知るという言葉はギリシャ語でギノスコーという言葉が使われているんですけれども、まあ、霊的、人格的に認識するっていう意味合いです。もう少し簡単に言っちゃうと、経験的に知るっていうことです。だから、キリストを信じて、霊的、人格的にキリストと神と交わってですね、経験的に、キリストという人格、キリストの霊たる、聖なる霊たる、聖霊なる神を、知るということですね。経験的に知る。キリストと神に祈った結果としてね、キリストがどのようなお方であり、神がどのようなお方であり、まあ、それを経験的に知るということですね。祈りを経験的に知ること以外にどうやって定義づけるのかよくわからない。祈りをキリストとの人格的な関係を結ぶものとして認識する以外にどうやって認識すればいいのか、ちょっと私にはわからないですよね。それはもう祈るのは知ることですよね。キリストがどのようなお方であるのか、ね、人格的に、霊的に、経験的に知るっていうことですね。だからキリスト体験がないのに、祈っても最初やっぱり言葉っ面だけになってしまうでしょ。でも交わっていくとだんだんその言葉っ面から中身が伴うようになって、経験的に知るようになる、人格的に霊的に知るようになっていく。そうするとですね、拙い言葉の祈りがね、本当に神様の御前でふさわしい言葉としてベラベラベラベラとね、本当にこう聞くときは聞く、訴える、嘆願するときは嘆願するという人格的な祈りのダイナミズムの中に私たちは放り投げられることになります。神様との霊的な人格的な、交わりの経験によって認識するとは、ではさらに問い詰めていきましょう。どういうことなのか、まあ、神学的なわずかな知識だとか、まあ、稀なね霊的体験だとか、そういった極端に私たちは落ちりやすいものでありますけれども、それらを否定することはないんですよ。神学知識っていうのはすごく重要だし、正当的な信仰を守るためには、とても重要ですね。それは黙示録のエペソ 教会に対する忠告にもね、称賛の言葉としてイエス様述べております。そしてまたですね、ヨハネ書簡でも言われていることでもありますしね、パウロ自身やもう言っていますけども、第三の手まで引き上げられたとかね、ルカが報告しているように聖霊降臨があっただとか、コリント教会が体験したりってね、霊の賜物があっただとか、そういったこの、霊的体験というものもね、信仰に命を吹き込むものとして、活動的なものとするためにね、無味乾燥な知識主義に陥らないように、命を与える体験としての霊的体験の本当にね、重要です。否定する必要はないです。でもそういう霊的体験しかキリスト教じゃないよって言って、なんかこうライブ感覚でこう礼拝するっていうのも、別に否定はしませんけどね、そういう人たちもそういうのが好きな方々もいますし、もう知的なね、神学的なものでなければ、体系化されたキリスト教の説教じゃなかったら聞けたものではないと。祈りもね、言葉遣いにしても何にせよ、非常にこう厳格なものでなければいけない、知識に基づいたね、ものでなければいけないみたいなね、そういうのも極端なんですけどね、そういうのに陥りやすいですね。私もそうですね、やっぱりね、知識に陥りやすい時には精霊の導きってものに非常に鈍感で、気づいた時にはもうボロボロだったなんて時もありますし、神秘主義に、すごくうつつを抜かしすぎている場合はですね、いつの間にかこう聖書の読み方っていうのがずれ始めてて、この聖書よりも、聖書を読むことよりも、神様と人格的な交わりをすることよりも、霊的体験の方を優先させてしまう。自分自身の人格的な体験というよりも、他の人の体験の証を聞いて、ああ、いいな、みたいな、やっぱ神様は褒めたたえられるべきお方、みたいな風にやってもね、それは他の人が恵まれるだけであってね、私自身が恵まれなきゃいけないんですよ。他の人が体験を受けて証しても、ああ、そうなんだ、っていう、ふふんのふんっていう風に思える余裕が必要ね。自分自身が霊的体験を受けることができるんだ。神秘的な体験を受けることができるんだと。で、そういうものの突破口、扉を開くためにですね、あるいは、神秘を知識に変えることができるんだと。そういうものの突破口として、自分自身に合う神学だとか、信仰書とかね、霊的体験の証とか、神秘主義っていうものがね、誰かのものがすごくもう、血となり肉となっていってね、体験だとか知識を受けやすくなるっていうのはあると思います。だけど、それ自体が目的ではない。キリスト教のリアリティの中心っていうのは、それらの霊的体験が示しているものは、あるいは神学的な知識が示しているものは、キリスト教の現実のリアリティそのものであります。体験そのもの、知識そのものがリアリティなのではありません。それはある意味では指差しであります。そういう体験を持って、そういう知識を持って、我々が罪人がキリストの十字架のおかげで救われたのだという喜ばしい知らせに常に着地していくっていう目的が大切なんです。常に神の言葉のリアリティの中心、キリスト教の中心、聖書の中心っていうのは福音に着地できるかどうか。だからキリスト教神秘主義でも、キリスト教神学でも、で知識や体験、そういったものはどう福音につながるかっていうところで取捨選択していく。福音は真理ですから取捨選択する必要はないんです。なので、第一コリント1章の22から24、福音の真理以外はだから間違いだらけということになります。言い換えならば、キリストイエス以外は間違いだらけ。キリストイエスは神の言葉と言われていますが、神の言葉以外は正しいものもあるかもしれないけど、間違ってるものもあるから、取捨選択する識別能力が必要だってことですよね。第一コリントの1章の22から24、使徒パウルはそのこと言ってます。ユダヤ人は印を要求し、これ、不思議と印っていうぐらいですからね。霊的体験っていうことでもあります。ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。すごい、一見するとね、印とか知恵と比べると十字架につけられたキリストってあまりにも愚かじゃないかっていうふうに思いませんか？あの福音書に書かれている キリストのストーリーっていうものの方が印や知恵よりも勝ってるって言って全然暗いものにならない。で、福音宣教ではキリ、そういう十字架につけられたキリストを述べ伝えます。十字架につけられていないキリストなんて述べ伝えないよって使徒パウロは言ってるんです。で、印は否定しませんよ、知恵も否定しませんよ。でも、その印自体が目的化されてる、知恵自体が目的化されて十字架につけられたキリストを述べ伝えることがおろそかになってしまう場合はダメだよって言ってるわけですよ。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですから、まあほとんどそういうふうにダメだよって言われたら、まあ特定の人にとってはそれがつまずきになってね、なんだもう十字架につけられたキリストを宣教するっていうことは知恵も印もね否定するのかって、つまずくわって、ね、霊的体験を否定するんだったらね、つまずくわ、いや霊的体験否定しない、ね、キリストの十字架の死を味わう霊的体験だから、いくらでもガラテヤ書2章20節にあるキリストと共なる死、キリストと共なる復活死、これこそがキリスト教の神秘主義の真骨頂ですよね。これを証ししないような神秘体験なんでもうなくてもよろしい。でもそれを盛んにガラテヤ書2章20節に限らずキリストと一致するっていうことですね。花嫁なる教会の一員として一致する、そういう、キリスト教神秘主義だったらね、それを証しして深掘りしていく、アビラの聖テレスとかもありますね、魂の章って。あれなんで受け入れられるかって、やっぱり例えばそのベルナデッタのね、聖ベルナデッタの日記とか魂の日記とかがなぜ受け入れられるか、あれもう読めばもうキリストに神の御前で自分が罪人で愚かでもう何もできなくてね、何か正しいことをやったと思いきやすぐ思い上がる死に値する人間だっていうことばっかり書かれてるからですよ。もうこれを救うのが神であって福音であるっていうことがはっきり明かしされてる、自己否定を通してね、だからその自分を愛するように隣人を愛しなさいって言ってるのはこれは人間には不可能なんですよ。自己愛ってものは隣人愛と断絶してるんですよ。じゃあなんでそんなこと聖書に書いてあるの？だから自己愛から隣人愛、人を愛せるようになるまでに断絶があるから、その断絶の中に根拠としての憎悪があるから、その憎悪を取り除くために私が死をもって十字架にかかる必要があったんだ。自分自身を本当にその命を愛しているならば、キリストのためにそれを捨てなさい、私が命をあげようとね、こういうふうに言うわけですよ。そうすればあなたの、キリストを信じる以前の命のない愛し方なんて隣人愛にも何にもならない、むしろ逆効果で、自分を愛するように隣人を愛したら、キリスト抜きで愛したら相手を滅ぼしかねないわけですよ。相手を傷つけかねないわけですよね。痛めつけかねないわけですよね。だから、ある神学者はこう言ってますね。自分たちが一番気をつけなきゃいけないことは、信仰者が一番気をつけなきゃいけないことは、キリストを信じた後ね、何か良きことをするとき、愛の技をなすとき、義の行為をするときに、神の御前で恐れおののいて砕かれた心を持って、ひれ伏して神に望みを持ちながらね、そういった義の、自分自身で義の行為だと思わないことである。右でやってることを左に教えず、左でやってることを右に教えないと。それだけではなく、神を恐れてそれをさせていただくと。自分自身は無に等しいものでありますけれども、他者の何らかの足しになりますようにって、でその足しにもならないかもしれないけれどもね、そのようにさせてくださいと、そういうのをある意味では私たちは何をやっても何もやってもね、不義のある行為しかできないんだけど、なぜかというと使徒パウロもローマ書7章の中で自分の中から悪しか出てこないって言ってるんですよね。キリスト者になってくれって言ってるんですよ。これだからキリスト者の成熟っていうのは、自分自身の罪や邪悪さを認識する日々なんですよ。 で、なんでそんなことしてたらね、心理的に不安定になっちゃって落ち込んじゃうじゃないかと。でも、パウロは言うわけですよね。十字架につけられたキリストを述べ伝えることによってね、もしかしたらある人にとってはつまずき、まあ、異邦人にとっては愚かなことになるかもしれない。でも、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、誰にとっても召された者たちにとっては、神の力、神の知恵である、キリストである。まあ、このようになるわけですね。だから自分自身が、死と破滅の中にね、あるものとして、義の行為をしたと思っても、それは神の見舞いではね、不義なる行為にね、なってしまうわけですよ。罪だらけ、になってしまうわけですけどもね。しかしここで、自分を憎む、自分を愛するようにじゃなくて、自分を憎むようにって、これが十字架につけられたキリストを信じるという、聖書の読み方なんです。自分を憎んで隣人へ、キリストと共に死んで、キリストと共に復活して、キリストの愛で隣人を愛した唯一の方、イエス様を信じて礼拝していく。そして相手を愛するということが、自分の中からではなくて、自分を通してキリストが愛してくださっていく。まあ、これをね、積み重ねていく。ことによって、私たちはだんだんだんだん、十字架につけられたキリスト以外の印だとか知恵に関心を失っていく。で、もし関心を持っていくときは、その十字架につけられたキリストを述べ伝えるときに、自分には本当に印がもっと必要だ。霊的体験や神秘主義がもっと必要だと。あるいはもっと神学的な知識が必要だと。愛のために不足していたときに、自分のためじゃない。自分を喜ばせるためじゃなくて、他の人に仕えたり愛したり、許せなくなって、どん詰まりになってしまったときに、自分には知識がないのか、霊的体験がもっと欲しいのかっていうのは、そこは明瞭になります。だからそのときに、神を恐れながらね、キリストの御名によって、心から、望みを訴えるならばね、神様は必要なものは与えてくださるっていう。その繰り返しですよね。だから私たちは自分を通して隣人を愛することはできない。だから十字架につけられたキリストを述べ伝えていくことでね、キリストの信仰を、伝えることによってね、他の人は愛していく聖霊の力にと働きに預かることができるわけで、まあ、それは同じことでね、神を愛せよって第一に言われてるけどね、隣人愛どころじゃなくて神を愛することなんてできっこない。だから神を愛せよって言っている人は弟子ではなくてイエス・キリストご自身なんですよ。神を愛することができた唯一の方、それは十字架につけられたキリスト、キリストが十字架につけられた、神の子が十字架につけられたことで神の愛が、神に満足したんですよね。神はその愛を注ぐことに満足したわけです。御子を犠牲にすることによって私たちをそこまで極みまで愛するという愛がね、実現して満足して、キリストご自身も父なる神様に従って完了した。神と我々罪人の和解が完了した。十字架を信じるのは全て救われる。だからキリストにおける永遠の命とは、すなわち信仰とは、まあ、純粋な理論ではないしね、抽象で客観化されて現実性を損なった知識に基づくものでもありません。むしろ神との現実、神とのリアリティの中の出会いと神の存在に預かることに導くのであります。なぜなら神学的な知識というものや体験的な真理というものは、それが自分のものであれ他のものであれね、神学だってそうですよ。神学の本を読むっていうことはさ、他の人の神学で神学するってことだからね。何らかの霊的な体験っていうものは、他の人の霊的な体験で、自分にもなんかないかなみたいな感じで、他の人の霊的体験で、体験を考えることですから。なんか体験を追体験したとしてもね、それが、その人と同じ体験なのかどうかを、誰かが保証してもらいたいんだけど、誰も保証するものはいないけれども、十字架につけられたキリストだけが、キリスト同士の一致を促進し、教会の愛を高めていくわけでありますね。でも、その高める目的であるためだったらば、神学的な知識や体験的な真理というものが、 神の命に触れるとですね、その虜になっていきます。神学的な知識そのものが神の命に触れると神の命の虜になっていく。体験的な真理もそうです。今までちょっとこうね、曲解されてたところや指摘解釈が入っていた部分があるかもしれないけども、神学的な間違いがあったかもしれないけども、神の命にそれらが触れると虜になり、知識や体験的な真理が変えられていくものなんですね。そして私たちのキリスト、神の御前におけるね、キリスト者としてのアイデンティティっていうものが、主が変貌されてね、言ったようにですね、私たちもキリストの似姿へと変えられていく、聖化されたり進化されていく、変容を、精霊の働きによってね、受けていくことになります。だから私たちはもうなんか神学的な知識主義と体験的な真理主義っていうイズム主義主張にとらわれずに、神の命に満たされた範囲の中で部をわきまえて神学的な知識を学び、そして部をわきまえて体験的な真理を学んだ上で、その神学者や神秘主義者の言うことはともかくとして、それらを使えるものは使って神の言葉を読んでいく。で、そしたら神の命がね、すごく大きくなって、自分自身の起死燃料さえも、あるいは不安感さえも、こう、凌駕するようになっていくっていう風になれればね、そこから賛美と感謝が生まれるという寸法であります。だから私は別にそれら自体を、否定するっていう考え方は取りませんね、やっぱりね。こういう映画見たらダメだよとかさ、こういう本読んだらダメ、こういう娯楽はダメだよとかね、こういう仕事はダメだよって。昔なんかね、私が通ってた聖書研究会とかでね、多くのキリスト者の若い方々が言ってたのはね、居酒屋でバイトするとか、カラオケ屋で就職することなんていうのは、キリスト者にやることじゃないとかっていうふうに、それはもうピューリタン的なね、発想で、言われてましたからね。CD とかもね、こういう、歌詞を歌うようなものは聴いちゃいけないとか。そういう、もうすごい厳しい。今もう何でもありでしょ。それもね、問題かなっていうふうに思うんですけどね。バランスかなっていうふうにね、思います。第一ペテロの1章23節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです。なんで私たちが喜びがあるかっていうと、神学的な知識、体験的な真理っていうのもありますよ。それも出会いですよ。しかし神とのリアリティにおける出会い、神の存在にこの無に等しいものが預かる、このような神学的な経験、体験的な真理っていったものはね、ないですよ。神との出会いがキリストにおいてね、実現する。だからやっぱその神学書ばっかり読んでてもね、神秘主義ばっかりこう経験しようとね、祈ってたり瞑想してたり黙想してたりしててもですね、なかなか賛美と感謝が生まれない理由っていうのはどこにあるかっていうとね、まあそこはやっぱ限界を持たなきゃね、いけないよね。まあ、やっぱ神の言葉以外に、キリスト以外に、本当の意味で永遠へと湧き出る賛美と感謝は生まれない、聖霊からしか生まれないっていうことをね、はっきりさせた上でね、知識やその経験っていうものに預かっていく謙虚さっていうものがね、必要ですから、それを言ってるのがね、私たちはそういった知識や経験によって生まれたんではなくて、それはキリスト教の枠組みの中でもですよ、やっぱりいつまでも残る神の言葉によっては神聖したキリスト者になった、その上で聖書は知識に対して、知識以外の何者でもいいですけどね、それこそ霊的体験でもいいですけども、神の愛を使徒パウロは対峙させております。第一コリントの8章1節から3節、次に偶像に捧げた肉についてですが、私たちはみんな知識を持っているということは分かっています。ここをなぜ書き書こうかというと、 まあ、第一コリントが書かれる前にですね、質問状がパウロにね、コリント書ゼロみたいな、そういったものが、送られているわけでありますね。それに対する引用文だと思われます。私たちはみんな知識を持っているということは分かっています。しかし知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。知識は人を高ぶらせ、愛は人を育てます。これどういうことかというと、十字架につけられたキリスト以外のものに執着心を燃やすのであるならば、それは人を高ぶらせるよってことです。だけど十字架につけられたキリストに示された神の愛、アガペは人を育てます。人の、まあ、人格をね、まあ、構築していきますっていうことですけどね。立て上げていきます。自分は何かを知っていると思う人がいたら、それが知識であれ、経験であれ、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。こういう前提で書かれた著作は超おすすめですね。私は何も知らないんだ。こう書いてきたけども、後書きで全部自分の書いたことを否定してるとかね、未完で終わってるとかね、うん、語り尽くすことできないのが本当のことだからね、うん、ヨハネの福音書もある意味ではね、未完の福音書ですよね。自分から断筆宣言してますからね。使徒ヨハネも書いたんだろうけど、使徒ヨハネの弟子たちも、まあ、ちょっとね、編集に携わったと思いますね。しかし誰かが神を愛するなら、その人は神に知られていますということですね。知ろうとかね、何かを知っていると傲慢になる必要はない。神を愛、キリストにおいて愛していくだけでいいんだ。そしたら自分に必要な知識や自分に必要な霊的経験というものは、信仰に応じて、その人の分に応じて与えられるということですよね。神を愛することは聖霊による出来事です。最高度に人格的な神の存在として、まあ、個人的な次元の祈りでも、共同体の告白する賛美においても、具体的な、この愛の中においてはね、神というお方はあなたということができます。我らの神として呼びかけることでもあります。人格か、神との人格的な関係って何よって。神との人格的な祈りの交わりって何よって言われた時に、それは、神様はあなたと言われる、言うことができる。私たちの神と言うことができるということですね。だから、それ以外の言葉でね、別にその言う必要ないんですよね。かっこつけてね。ピリピ書の4章の19節の20節。また私の神はって、もうね、知れって言ってるでしょ。私の神は。キリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従って、あなた方の必要を全て満たしてくださいます。私たちの父である神に、私の神、私たちの父である神に、ね、栄光がよう限りなくありますように、アーメン。どれだけ使徒パウロがですね、神様と の個人的、共同体的、個人においては私の神、共同体においては私たちの父である神との親密な深い交わりをね、祈りや礼拝の中で持っていたかっていうことが分かるところでもありますね。そして神の言葉というのは知識でも体験でもありません。否定、何度も言いますけど、知識や体験を否定してるわけではない。でも知識、神の言葉イコール知識、神の言葉イコール体験ではないということを言っています。で、本当の知識とか本当の体験というのは、必ず神の言葉とは主なるイエスキリストを指し示す、十字架信仰へと導くものであるということは、聖霊によって語ることができます。キリストにおける認識と、神認識と神経験として深めていくことができるんですよね。だから、知識を得ようとするとき、体験を得ようとするとき、必ず、それがキリストのうちにあって味わうものでなければいけないということですね。そして何かそういったその知識や体験の中でキリストよりも、上にあるような、知恵というものはないということであります。なぜかというと、コロサイ書の2章3節に、このキリストのうちに知恵と知識の宝が全て隠されていますと書いてるからですね。で、このようにキリストのうちに知恵と知識の宝が全部あるんだっていうところまで信仰者の信仰が至る のに不可欠なのは、神は霊であるお方として礼拝を捧げることであります。なんか神様はね、そのキリスト教美術においてね、私はそういうのは失敗作だと思ってるんですけどね、素晴らしい、その油彩画とか版画とか、私はルオーの版画とか結構すごい好きですけどね、レンブラントとかね、好きですけども、打作もあります。それは要するに、例えば使徒の働きで精霊を描くときに鳩のように、って、ね、鳩としてって、ね、映画とかね、キリスト教美術の中で鳩が本当に描かれてる場合があるんですよね。もっと抽象的に描くべきです。黙示録とか読む限りね、福音書とか、ようにっていうことで鳩がパタパタパタって来たわけじゃないからね。映画とかでよく描かれるシーンなんですけどね、なかなかそのビジュアルとして難しいんだけど、今 AI とかがあるからね。であとなんかこう、父なる神様がね、ひげ伸ばした老人みたいな形でポッてこう書かれてるとかね、もう冒涜も甚だしいんじゃないかというのは私は思いますね。少なくとも芸術、キリスト教美術としては落第かなっていうふうに思ってます。御言葉に基づいてないからです。それはね、自分自身のなんだからね、そのキリスト教伝承の研究の中からなんか仙人みたいな神様像ができてね、その絵描きがさ、神様ってのは老人なんだみたいな感じで描いたり、ね、鳩のようにっていうところを鳩であるって精霊のことをね、考えてね、そのまま鳩描いちゃうとかね、だから私はその抽象的に鳩のシンボルマークを描くっていうのはすごく聖書的だなっていうふうに思ってます。それはそうとして、神は第一番目、霊であるお方として礼拝を捧げるにあたって、知らなければいけないことも、経験しなければいけないこと、神は霊であるということですね。ヨハネの福音書4章24節、神は霊ですから、神を礼拝する人は御霊と真理によって、礼拝しなければなりませんと。で、2番目ですね。神は私たちの霊的人格の極みを知り尽くした上で、祈ってくださる方です。ローマ書の8章27節、新共同訳になりますけど、人の心を見抜く方は霊の思いが、この霊の思いっていうのは、私たちの霊のことですね、私たちの人格の中心である霊性のことです。その霊の思いが何であるかを知っておられます。霊は神の御心に従って聖なる者たちのために取り出してくださるからです。ちょっとこう不可分離の関係ではありますけれども、ここの2番目の霊っていうところは確実に聖なる霊、っていうふうに言ってもいいかもしれませんね。いずれにせよですね、自分自身の霊であろうが聖霊であろうが、神様は御心に従って私たちのために取り出してくださる、祈ってくださる方であるということですね。なお、神について語り得るものの中で最も深いものを使徒ヨハネは何と言ってるのか、人間の言葉で語り得るものって何ですかって言った時に、神様について、それはね、先ほどは神は霊であるお方として礼拝すべきであるっていうふうにね言ったけれども、神は愛であるっていうふうに言い切ってるんですよね。もう神について何か私たちが語らなければいけない時に何を語るか、神は愛であるっていうメッセージですね。神の本質的な現実そのものが愛なのであります。で、ここも2つに分けて、1つはね、愛することで神の本質を、理解する、経験するということであります。習わば慣れよっていう感じですね。知りたきゃ実践するみたいな感じで、大長羽の4章の8節で、愛のないものは神を知りません、神は愛だからですということ、愛があるものとして行動しろっていうことですね。そうすることで神は愛だという本質を経験します。で、いわゆるキリスト教神秘主義とかキリスト教神学っていうのは、その神は愛であるっていう本質、実体、最も偉大な概念のを中心にして、それを証ししていく、それに光を当てていくものがね、立派な神学であり、立派な霊的体験であります。で、その愛の中身って何じゃらほいと。もちろん先ほど言った十字架につけられたキリストっていうことですよね。
ある著作を読んでもどうとも何とでももう十字架のキリストが出てこない、その十字架のキリストが中心に来ない、量的に少ないっていうことになってくると、ちょっと取捨選択のところがかなり多いかなって、まあ、値段とね内容がコスパがどうなってるのかなっていう話にもなります。どんなに高くてもそうだし、どんなに安くてもそうですね、うん。で、2番目は神のうちにとどまるものが愛のうちにとどまると強調されます。第一ヨハネの4章16節、私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます、ということですね。私たちが、神のうちにとどまりたいのであるならば、神は愛だからというね、本質を、理解した上で、じゃあ神の愛のうちにとどまりなさいっていうことですね。神の愛のために何かすれやっていうことじゃなくて、神の愛されているその愛のうちにとどまりなさい、それが神のうちにとどまることですよと。そこから離れてしまうと私たちは愛のない世界に、闇の中に行ってしまいますよということですよね。さて、本文にはアブラハムは彼に全てのものの10分の1を分け与えました、まあ、7章2節、まあ、このように書いてあります。で、この彼、アブラハムは彼に、この彼とは誰のことかというと、メルキゼデクのことでありますが、キリストの予告としてのメルキゼデクはアブラハムを祝福して、その結果としてアブラハムは10分の1を分け与えています。で、この10分の1の意味合いですけれどもね、まあいろいろともう語り尽くされているところはありますけれども、キリストに対する信仰に導かれた私にとっての10分の1とは、動物の生贄とか穀物のね捧げ物と違ってですね、自分自身とその生き方を神に捧げる礼拝を意味しています。殉教の時でも逆境の時でも神に寄りすがる信仰が与えられていることを喜び感謝していく、苦しんでいる時でもね、キリストも一緒にその場で苦しんでくださっている、悲しんでいる時でもキリストが一緒に涙を流してくださっている、喜んでいる時も聖霊様が一緒になって喜んでくださっている、そういうことがなぜ起こりうるのかって、言うとね、自分自身の中から出てきたものじゃないですよ。それはアブラハムがメルキゼデクによって祝福されたように、私たちはキリストの昇天によって祝福されながらね生きているんですよ。そして今神の右の座に座っておられて、今でも永遠の祝福を持って祝福してくださっている。なのでそれが嬉しくて自分自身とその生き方を神に捧げていきたいって願うわけですね。ので、ローマ書の12章の1節から2節ですから、兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。なんでここで神の憐れみっていきなり出てくるのか、それはもう簡単なことで、自分自身とその生き方を神様は、そのままでは、ありのままでは受け取ることができない、死んだ自分自身、死んだ生き方、良いことも悪いことをやっても神様の裁きに耐えうることができない、罪人の捧げ物になって誰が喜ぶかって話なんですよ。だけど神の憐れみの中身そのものであるキリストの福音を、これまでパウロはずっとローマ書で語ってきた。で、そのキリストの福音ってのは実は神の憐れみそのものだったんですね。御子を捨てるほどまでの神の憐れみだった。私たちがどんなに罪人であっても、だからこそあなた方に進みますと。私たちがもし義人であって、何か正しいことをすることに長けていて、どんな問題っていうのであるならばね、それを喜んで感謝しますっていうんだったら自然人の祈りになっちゃう。キリスト者は悪いことをするときも気をつけなきゃいけないけども、良いことを、義の行いをするときも気をつけなきゃいけない。自分はこんな良いことをする資格のないものでありますけども、キリストを信じるがゆえに神からの資格を得ました。このような良いことをさせてくださった神に栄光あれ。礼拝もそうです。私たちはもともと礼拝できるようなものではなかった。しかし今やね、神の憐れみによってキリストが死んでくださったおかげで、 復活してくださったおかげで、受肉してくださったおかげで、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。だって私たちはキリストの受肉と神聖によって、私たち自身も神の子となり、聖霊を神の宮として宿しているからです。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。聖霊の導きっていうと、あっち行くんだこっち行くんだっていう風にね、なんかこうそのマッピング作業みたいなね、キリスト生活になりがちですけどね、もっと本質的なことは、聖霊によって自分自身を神に委ねて、神様が私のことを、私たちのことを喜んでくださってる、これは信じる信仰ですね。でもう一つは、この世と、まあ反対のことで同じことを言ってるんですけど、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、まあ今までは神の御心以外のもの、世の動向、他者の意向、自分自身の、願いっていうものだけしか求めてなかった。神を求める者はいない、一人もいないっていうことですよ。だけど今やキリストの死が、十字架で完了したゆえにね、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見分けるようになる、識別するようになる。だから礼拝っていうのは識別能力の向上であり、神の御心を最も近く体験することができる、受け取ることができる時間なんですね、時なんですよね。まあ何にせよ、アブラハムの信仰は私たちにとって神からの祝福であり、キリストに対する信仰に導く動機となるものであります。なぜならキリストを信じた私たちは、ローマ書でもありましたように、神の御心を慕い求めるようになるしね。で、神の御心から外れたものを識別して、取捨選択して、ポイって捨てたくなってしまうんですよ。もう神の御心以外いらんわって。何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになれるよう、主体的に強く願うものへと、キリスト者というものは変えられていくからであります。礼拝で自分自身を捧げていけばいくほどですね。逆に神の御前で悪いこと、神を悲しませること、不完全なままであることを続けたいと、果たしてキリスト者が願うだろうかっていうことなんですよね。だけどもこれは結構環境的な問題とか人間関係の問題でもありましてね、まあ、物っていうのもありますけどもね、神への礼拝を妨げる要因っていうものをなるべくこう除去していくことによってね、解決できること、神を悲しませる状態から神を喜ばせる状態へ、変化させることもできます。どういうことかというと、第2コリントの6章の14から18節、また7章の1節ですけど、不信者と釣り合わない首輝きを共にしてはいけません。正義と不法に何の関わりがあるでしょう。まあ、これ、別に結婚のことを言ってるっていうことではなくてね、光と闇に何の交わりがあるでしょう。キリストとベリアルに何の調和があるでしょう。信者と不信者が何を共有してるでしょう。前提条件は、キリスト者が、要するにサタンの奴隷になっているようなほど腐敗しきっちゃってる未信者から信仰が攻撃されてると。そして自分自身つまずきそうになってるっていうのが前提なんですよ、これ。背景情報としてはね。そういう場合に、あえて飛んで、火にいる夏の虫じゃあるまいしね。まあ、獲物鳥がね、獲物になっちゃったみたいな感じでね。不信者の方が信仰をつまずかせ、攻撃するのに長けている状況で強いと。そういう時に信者っていうのはその関係をね、続けるべきかと、そういうのに対して厳しく言ってるわけですね。私たちそういうそれだけそんなに強いものじゃないから、まあ、理解する未信者の方々とかね、放置してくれる人だったら別だけれども、 まあ、あまりにももう例えば教会行くのとか聖書を読むのだとか祈ることを全部もうそのたんびにも嫌がらせしてくれるっていうの毎日に耐えれる人はいないからね。神の宮と偶像に何の一致があるでしょうと厳しく言ってるわけですよね。だからその自分はその神様を悲しませたくないって思っていて神様を喜ばせたいって思うんだけれども聖霊によってね。だけど全部神様からの恵みでやるんだけれども、ここで礼拝の中で識別力の向上に伴ってね、対人関係の中で、実は人からやられてると思っていたことがベリアル、すなわちサタンによって闇の力によって礼拝が妨げられている、あるいは信仰や祈りが妨げられているなんてこともあるのだよ。で、そういう場合はキリスト者として捨てるべきものは捨てましょうと、いうことを言ってるわけですね。私たちは生ける神の宮なのです。神がこう言われる通りで、私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らから離れよと。主は言われる、汚れたものに触れてはならない。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となる。全能の主は言われる。まあだからこう、そういうのにね、この、そういった不義なる彼らの中にいても別に信仰が維持できていたり、まあ礼拝ができていたり、ね、聖書を開けたりするのであるならばね、全然問題ないとは思うんですけど、戦いは戦いですよね。ソドムの中にいてね、彼らの、そのソドムの民の、罪に忍耐してたね、正しい人、ロトのようにね、忍耐は必要になりますよね。まあ、そういうのも神の選びにかかっていると思います、だってやっぱりね、夫婦とかね、家族で一緒にね家庭礼拝できた方がねいいじゃないですか。やっぱ一緒に祈ることができたりとかね、まあ、だけれどもね、そのことができないことによって逆にキリスト者との関係やあるいは友情がすごくこう深いものになってくるということであるんだったら、そこに神様の御心が意図がねあるって考えることもできます。私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となるっていう、愛する者たち、このような約束を与えられているんですから、肉と霊の一切の汚れから自分を清め、神を恐れつつ清さを全うしようではありませんかと、まあ、人間が今日切るか切らないかっていうことじゃなくて、まず自分自身を聖霊によって清めていただく。どうやって清めていただくんですかって、清めてくださいって祈ればいいのか、まあそれもそうだけど、一心不乱に十字架につけられたキリストだけをこう集中して求め続けていく、キリスト付けになっていくってことですね。神の、自分でことを なそうとするんじゃなくて、神の愛のうちに浸って、そして喜びとともに自己否定とともに、キリストとともに復活した喜びとともにね、他の人にも良いことをイエス様やってくださいと、私を用いてくださいと、まあこういうことですよね。だから直接的な愛というよりも間接的な愛、キリスト的な愛、キリスト的な愛ってなんだ、キリストの愛を伝えていく、世から離れて神を私たちの父としたならばですね、それは実際に家ですれっていうことではないですよ。まあ、やばい、避難しなければいけない時もあるかもしれないけども、自分自身の世に対する愛着心ですよね、それをそこから離れて手放してね、神を私たちの父としたならば、いよいよキリストに似たものとして聖化されていきたいという気持ちになっていきます。だから次に本文には次、書かれています。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王ですと。キリストは王である祭司でありますけれども、神から私たちを隔てる壁を憎悪の罪もろとも、壊してくださったお方であります。第一にまず正義の王と書かれていますけど、まあここはね、まあメルキゼデクっていうのはキリストの予告でありますから、王であり、王であるって書いてあるんですけども、どういう王かって、正義の王だ、でキリストも正義の王だってことですよ、ゼカリア書の9章の9節、娘シオンよ大いに喜べ、娘エルサレムよ喜び叫べ、 見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なもので、ロバに乗って、メロバの子であるロバに乗ってと。で、第2は平和の王ということですね。エペソ書の2章の14から18節。実にキリストこそ私たちの平和です。平和って、なんじゃらほいって、まあ、聖書によく書かれておりますけどね。特にヨハネの福音書にも書かれておりますけど、平和とか平安と訳されている言葉はね、なんじゃらほいって、キリストご自身のことだったんです、実は。キリストは私たち2つのものを1つにし、ご自分の肉において隔ての壁である敵意を打ち壊し、ですね。隔てとかの壁とか、区別とか、差別とかね、対立とか議論の根っこには結局のところを神抜きのキリスト抜きの人間同士の敵意っていうものがねお互いにあるわけですよ。でもそれをキリストは打ち壊してくださった。さまざまな規定からなる戒めの律法を廃棄されました。こうしてキリストはこの2つをご自分において新しい一人の人に作り上げて平和を実現し、2つのものを1つの体として十字架によって神と和解させ、敵意を十字架によって滅ぼされました。だからその何か私たちが敵意を相手に持つときに、実はリアルな敵意を感じているようでいて、その敵意はもうキリストによって十字架に、貼り付けされて滅ぼされたそのものなんだっていうことをね、信じるっていうことですよね。敵意はもう十字架で処理された、廃棄された。だから怒ってる自分、憎悪の支配に入ってる中にいる自分っていうのは嘘なんだよっていうことですよね。サタンの嘘にかかってしまっているってことですね。またキリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を福音として伝えられた。じゃあキリストこそ平和であるってことは分かったけれども、じゃあその平和をどこに見出せばいいのか。キリストを信じたら確かに神との平和が実現します。でもその平和をキリストが昇天する前にですね、ヨハネの福音書で語られたように、キリストの残された平和をどこに見出せばいいのか、福音として伝えられました。だから教会にせよ、伝道者にせよ、福音が述べ伝えられるところ、どこにおいてもこのキリストの残された平安、対立、隔ての壁、憎悪といったものを滅ぼした平安というものがね、福音の中にあるっていうこと。どうやってその平安を福音の中で、体験できるんだ、信じることができるんだ、それは福音を伝えられてキリストを信じ受け入れることによってね。もう受け入れている人はそのキリストの平安 を味わっていけばいいわけですね、このキリストを通して私たち二つのものが一つの御霊によって御父に近づくことができるのですと。キリストは主権によって治める治め、神の秩序をもたらす王という称号だけでなくてね、神の義を私たちに伝え、無償の和解へと導き、ですよ。私たちは、あれですね、報いを求める和解ですね。仲直りするんだったら、これだけのものがなんかないと納得できないな、みたいなね。条件付き、教義的なね、和解みたいなものを求めるかもしれませんけどね。キリストは、無償の和解へと導くお方です。だから仲直りしても何かこうね、しっくりこないって言った時に、それが、キリストを信じる信仰での一致じゃなくて、何かこう、バランスをと無理に取ろうとして、この世的に条件付きに和解した可能性があります。それは本当の和解とは言えます。でもキリストは無償の和解へと導き、聖霊によって新しく生まれさせ、新しい考え方をさせ、新しい存在へと変革し、この世の流れに乗らないようにさせて、神の義を、分け与え、神に対する聖なる生き方の道そのものになってくださったお方であります。それが主なるイエスキリストですね。故にキリスト以外のどこにおいても罪の支配しか存在しないことがわかります。おっかないですね。だから私たちがキリストを信じる以前、どうしてそう感じていなかった人は、どうして教会に来たのって聞きたくなってくるけれども、 キリストを信じる以前のことを今思い起こすと、おっかなくてしょうがなかったですよね、やっぱ。うん。どこにも救いなかったんですから。だから、それはキリスト以前の過去の話だよねっていうだけではなくて、言いたいのは、キリスト者になってからも、キリスト以外のどこに、何を探しても罪の支配しか存在しないからね。でも、キリストに集中するのであるならば、十字架につけられたキリストに集中するのであるならば、知恵も霊的経験もね、対人関係も、神の家族も何もかもね、必要に応じて与えられると。義の支配が、愛の支配が、存在するようになっていく。最後に、イザヤ書の30章の18節から21節。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ち、それゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからな。幸いなことよ、主を待ち望むすべての者は。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫ぶ声に応え、主は必ず恵みを与え、それを聞くときあなたに応えてくださる。たとえ主があなた方に苦しみのパンと椎茸の水を与えても、あなたを教える方はもう隠れることはなく、あなたの目はあなたを教える方を見続ける。あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの道は聞く。お祈りします。愛する天の父の神様、正義と平和の王と題しまして、太閤節第三手術を、祝いました。どうかこの中で、キリストが私たちの道となってくださったことによって、私たちが迷子にならずに進んだということを、私たちの耳は聞くことができたことをありがとうございます。そして、神様は霊なる神であると同時に、愛なる神でもある。どちらかが分離されることなく、それらは本質において二つが一つである。だから愛することは本当の意味を込めて霊的な愛であり、霊的ということの実態は十字架につけられたキリストを見上げることである。それを信じることである。どうかその十字架信仰に徹して行くことによって、その後において使えるものは使い、使えないものは使うことができない、礼拝において、訓練された識別力を用いて、歩んでいくことができますように、ますます神のしもべとなっていくことができますように、祝福のうちに、私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。